転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2017年7月18日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当のハンバちゃんです。団長おはようございます。
はい、おはようございます。
あ、テンションが戻ってきましたね。
はい
はい。今の、関東地方はですね、であと横浜の方はちょっと曇っていますけれども、今日はねちょっと天気が下り坂みたいで、でね、朝例えば晴れていても、突如ね大雨になったりすることがあるので、皆さんもねぜひちょっと注意して、いただきたいなと。空をねよく見ておいていただいた方がいいのかなと思いますが、団長の方は今日はいかがでしょうか。
今日はですね、寝坊しました。
珍しいですよね、団長
が寝坊っていうのは、ね、やばかった、もうやばかった。もうパッと見たらもう6時になっていた。目覚まし時計が鳴ってないというか消したというか、ちょっと無意識やね。いやー、失礼しました。
いえいえいえ、珍しいなと思いましたけど、でもさすがにそこのギリギリでパッと起きられるところがさすがですね。
いやー、奇跡やね。もう なんかおかしいなというのを思ってね。さっき
体内時計がちゃんとあったんですね。
はい、いやー、よかったよかった、ギリギリ間に合った。
はい、はい、それではいつもの、ね、このコーナーから行ってもよろしいでしょうか。
はい、
団長の1週間。
はい、というわけで団長の1週間からお願いいたします。
はい、じゃあ1週間ですね、お話ししていきましょう。1週間は7月11日から
17日
という1週間でいいですね。
はい、
はい、ですね、まず週の初め、11日は、月に1回なんていうかな、なんて言ったらいいのかな、トレーニングに通ってまして、
はい、
それに行った日で、
はい、
パーソナルトレーナーがいましてね、
うん、
おかげさんで。で、まあ、その人の元で毎月やってんですよ。
はい。
うん、まあ、うちの卒業生の、人なんですけどね。かれこれ、もうそんなになるっけみたいな話、この間しましたけど、ちゃんと通い始めて2年ぐらいになるっていうかね。
はい。
はい。その割にあんまり効果を出してないのはどういうことですかっていうのはちょっとあって、効果出さないと彼のためにならないのでですね、はい、頑張らなあかんねんけど、まあ、毎回なんちゅうのかな、なんとか、体操、要は測るわけですよね、体操。ちょっと言葉忘れちゃった。それで、まあ、体脂肪ね、
はい、
っていうのが常にこう、どうなったどうなって毎月追っかけていて、
うん、
で先月ね跳ね上がったんですよ。ほんでもこれはあかんと 3% ぐらい上がったんで一気にね。それでこれは戻そうと思って、まあ、2% また下がって、まあでもちょっと目標にしてるところからするとまあ水準高いので、まあでもねいいですよね、やっぱりね月に1回そういうこう数字で追っかけてるからね、何もなかったら何も、もうそのまんまやけども、ほんで、こうですね、ああですねっていうか、まあ、そこでまた反省して、次どうする、こうするなんてやるんですけどね。 まあ、いうので、まあ、ちょっとバロメーターですよね。
はい、
でそこから始まり、それから12日は、まあ、午後から、まあ、月1のものが、まあまあ、そうですね、この週はありましたが、うん、ウェブチアミーティングっていうか、ウェブ系のグループコンサルを月1回やってます。
うん、
はい、でそのメンバーの人ね、あの時はまあまあ今月多かったの、6人、5人か、6人か集まってもらって、うん、でここにね、どんなふうに進捗してるかみたいな話をですね、
はい、
手はこう打っていこうみたいなことやって、で、その夜は、浜店ですね、横浜、うん、授業ということですね、はい。で、今月からちょっと少し内容をリニューアルしまして、
うん、
体験談を、それぞれメンバーの人がね話していこうっていうふうに決めて、
うん、
で今回はナビゲーター、まあ、その司会進行っていうか、うん、やってくれてる海さんがですね、うん、自ら自分の体験談を話してくれたんですね、
はい、
で非常にこう生々しいリアリティのあるですね、まあ、彼はもすでに卒業生としてバリバリやってますのでね、
うん、はい、
いろんな本音の話を、まあ、してくれて、
うん、
まあ、来てる人たちは、まあ、メモを取りながら一生懸命聞いてましたね。
うん、
はい。そしてですね、13日は、マンツーマンで今ちょっとお一人、コンサルをですね、久しぶりなんですかね、マンツーマン。やらせていただいている方と、午前中やって、
はい。
うん。で、そうですね。で、週末がですね、まあ、僕は まあ、この世の中3連休に入るとこなんだけど、まあ、僕は大体連休の方が仕事の書き入れ時になるというふうになってまして、
うん、
まあ、サラリーマンの方が大半なので、お休みに授業をやるっていうのが多いもんですから、うん、この週末は仕事をずっとやってました。
うん、
で、その前の金曜日にですね、富山にウオズっていう、まあ、町がありまして、まあ、市というかね、うん、でそこで講演依頼をいただいて、はい、魚津商工会議所っていうところなんですけど、
うん、
でそこが昼からだったんで朝から北陸新幹線乗りまして、
うん、
で向かって、ほいでお昼から2時間ほど話しさせていただいて、
う
ん、でその足でこの週末は大阪だったんで、
うん、
サンダーバードっていう金沢から大阪方面に出てる特急があるんですね。
うん。
うん。まあそれでですね、夜に大阪に入ったと。
うん。
そんなことをしました。で、まあ僕この公園、特にこういうね、魚津って、まあ本当にまあ地方のね、町ですけど、まあ例えば、黒部宇奈月温泉、っていう駅で降りてね、初めて、うん、で何もない、なんか降りたらこうなんか温泉でもこうなんかあんのかなと思って降りたら何もない駅でしたってなんて言ったら、なんかみんなが苦笑しててですね、
うん、
でその苦笑の意味が後で分かったりしたんだけど、まあ、そこのね、宇奈月温泉じゃなくもう一個大きな温泉宿をやってる社長さんとかがね、話聞いてくれて、うん、
はい、
いやー、何もなかったでしょうとか言って、なんか、言うから、いや、すんません。別にそんな悪い意味なかったんで、いやいや、もうその通りなんだ、とか言ってね。まあ、ちょっと少し雑談して、まあ、でも、あなたの話はもう本当ようわかるよと。
うん、
まあ、ぜひ、ちょっとね、機会あったら、もうまた、うちの温泉入りに来てよ、みたいなこと言っていただいて、ね、しくじり先生ネタっていうのを、まあ、時々読んでいただくので、
うん、
それを喋ったんですけどね。
うん、
結構なんていうか、僕はそうやって地方のね、小さな会社の社長さんとかね、
うん、
そういう方と話すのが好きで、
うん、
うん、なんかなんていうかな、こうあったかいんですよね、みんな、なんかね、
うん、
うん、でもやっぱり僕は地方行くと元気出るんですけど、地方で喋るとね、
うん、
うん、まあ、またそんなこと感じながら、はい、で、向こうのね、北陸新幹線が通った関係で、もともと JR で走ってたようなものが、
はい、
第三セクターに変わったりして、
うん、
うん、いろいろこう名前が変わってね、ローカル線になってるようなものに、まあ、あえて移動もちょっと乗ってみようと思ってね、うん、そうするとなんかその辺で 学生さんとかね、高校生とかも乗ってるようなやつに乗ると、はい、なんか その街のなんとなく雰囲気がちょっとは感じられるじゃないですか。だからあえてこう急ぐんじゃなくて、こう鈍行っていうか、そういうの全部乗るように、まあ、したくて、
うん、
で、まあ、金沢までね移動したりしたんですけど、
はい、
なんかまあいい感じでしたよね、
うん、
でちょっとすいません長くなって、で15、16というところで関西に行きました、
うん、
はい、で今回実はね関西は盛りだくさんで、15日が午前中ビジネスプランの発表会、あの HBCS のですね、うん、関西の2期のメンバーが、2人いまして、
うん、
で彼らの中間発表会が午前中ありました、
うん、
で午後からはベーシック授業をやりまして、
はい、
でちょうどあの、まあ、夏の真ん中ということで初期払いをしようっていうんで、まあ、あの向こうのメンバーが企画をしてくれてですね、
うん、
でベーシック授業終わった後はあの初期払いをしたんですけど、
うん、
まあ、ユニークなね関西メンバーのノリなので、うん、なんとボーリングに行ったんですね、
うん、
うん、何年ぶりかな、でも10年以上僕はボーリングなんて久々にボーリング場行きましたけども、
うん、
はい、ほいで1ゲームね、
うん、
やったんですけど、
うん、
あの思った以上にやっぱ力が入ってたらしくですね、
うん、
終わった後にもう手がもうだんだんこう何握れないというか右手がですね、
なるほど、力が入らないと、
異常にもう痛くてですね、
うん、
あのあ力入ってたんやなと思って、うん、まあでもねみんなワイワイ楽しくね、
うん、
あのやったりして、で馬作ってね、
あの、うん、
まあなんか優勝者とブービーには賞金が出るとかそんなことになってね、はい、でその後飲み会をやって、
うん、
でその後カラオケ行って、
うん、
まあみたいな形でもう15日はフルフルですね、朝から晩までやってました、うん、で16日は、午前中に、まあ、入門セミナーっていうのをいつも月1定例でやってるので、それをやりまして、
うん、
でそれと並行して棚卸しセッションというね、まあ、その最初の何をやるかっていう登竜門がありますけど、
うん、
はい、それを、1日やってたんですね、で、うん、ここから僕は合流してですね、はい、それで夕方までやって、もう丸2日間泊まりでやってるメンバーもいたりしてね、まあ、ものすごい濃い2日間を過ごしてますけど、
うん、
はい、なことやって、でまあその、まあ、ちょっと話長くなるな、あのそこに今までのスクールの OB とかね、スクールの卒業生が棚卸しセッションやってる人たちの、うん、あのオブザーバーって、オブザーバーでねえな、ちゃんといろいろフィードバック出すんで、サポーターですね、
うん。
そして自主的に参加してくれるというね、なんか、なかなかありえない光景もあったりしてですね。
なるほど。
まあ、非常にこう結束力の強い関西チームなんですけども、
うん、
はい、いうようなことがありました。
うん、
それから、東京からもね、あの、一人、あのわざわざこの発表会に、あの、足を運んでくれたメンバーがいてですね。
うん、
でユニークなキャラで、あの関西メンバーにもいち早く溶け込んでね、場を盛り上げてくれてましたけど、まあ、それも非常にありがたい話でした、
うん、
はい、であと17日は、午前中週末と週末ベーシックということで、あのうちの事務所で、
はい、
授業をやって、
うん、
いうことで、まあ、盛りだくさんの3連休ですね、
うん、
はい、いう状態です。あ、ちょっと長かったね、うん、ごめんごめん、
いえいえ、なるほど、もうね、たくさん予定が満載でしたから話も長くなりますよね、
うん、
はい、今日もルンがその主役の一人だったでしょう、ルンがね、おはようございますって言ってくれてます、
はい、まさに主役の一人です、
うん、はい、ありがとうございました。それではね、本編の方に行きたいと思います。はい、それでは今日の本編です。今日の本編は環境を変えることの大切さです。それでは団長よろしくお願いします。
あれ、タイトル間違ってない。
あれ、すいませんでした。あ、すいません、企業準備中の不安を解消するにはでした。すいませんでした。
はいはいはい、
はい、
いうことですね。
はい
はい、じゃあそういう話で、あの不安の話をですね、していきたい。実はまあちょっと話の流れからすると。 まあ、これ予告してますんで、今日はこれでいきますが、まあ、さっきのね、なんていうかな、関西でのいろんな話で、いっぱいいろんなことを感じましたので、本当はそういう話をした方がホットなんですけど、またちょっとそれ、次の機会にしますね。はい、ということで、今日は不安、企業準備中に感じる不安っていう話をしたいんですけども、まあ、リスナーのあなた、ね、皆さんも、もうとにかくこう、いろいろやってると不安というのがね、ついて回るというか、ずっと頭の中にあるというか、まあそういうもんだと思うんですよね。で、とにかくそういうふうに自分を襲ってくる不安にどう向き合えばいいかっていう話で、まあそこのなんか対処法みたいなものを持っていれば、結構ね、まあ、役に立つんじゃないのかという話ですね。うん、それで、ですね、まあ、結論をさっき言うとですね、まあ、必ずやってもらいたいことっていうのは、不安に思っていることが何なのか、で、不安がなぜ押し寄せてくるのかっていうのをですね、見える形にするっていうことですよね。頭の中に置いているからずっと不安なんですよ。だから何が不安で、なぜ不安、なぜ不安で、何が不安で、っていうのをはっきりさせるっていうのが、まあコツです。で、当たり前のことを言うようですけど、人って見えないものに不安を感じるんですよね。だから見えるようにするっていう、そういうシンプルに思ってほしいなと、いうことですね。で、この間ね、そのあたりがすごくこう明確に分かる出来事があったんですね。
はい。
で、ちょっとその話をしますと、ハイブリッドキャリアスクールっていう6ヶ月、9ヶ月といったようなスパンでビジネスを作り込んでいく、そういうプログラムがあります。
はい。
で、それを作ってる間にもたくさんの不安が押し寄せてくる
ん
ですよね。
はい。
で、それはその作ってる段階段階で不安の内容っていうのも変わってくるわけですけど、でも常にね、やっぱやりながら不安だ不安だっていうふうにみんな思ってんですよ。ほんで、その不安がね、結構最高潮に来るところがあって、
はい、
それは何かというとですね、収支計画を作った時なんですね。作る時というか。で、収支計画っていうのは、まあ読んで字のごとく、自分が起業スタートしたら、どんな形になるか収支がね、っていうのをですね、数字で組み立てるっていう、そういうふうなステップです。まあ、つまり、毎月給与に変わるものは今度は収益っていうふうになるんですよね。利益という、はい、で、その毎月の利益がいくら出るのかっていうのを分からないなりに目標も入れながら、でも実際現実こうなるよねという、こう、両立てですね。こうしていきたいっていうのがないとそういうのって積み上がらないけど、現実的にこうしていきたいだけではできないというか、いうのをですね、狭間の中で表に数字を落とし込んでいくっていう、非常にある意味時間のかかる作業というかね、っていうのを皆さんやっていただくんですね。
はい。
そうするとですね、まあ、利益っていうのは売上があって、売上から原価、そして経費を引いて残ってくるものが利益ですよね。
はい。
ということで、売上がいくらいくであろう。それから、原価がこのくらいかかるであろう。経費がこのくらいかかるであろうっていうのをこう割り出していくんですよ。で、加えて、経費ではないけど、お金として出てくるものとして、例えば社会保険とか、税金とか、そういったようなものも自分の稼いだうちから、実はお金は出ていくんですね。ってなことをやってるとですね、 ものすごく出てくお金があるっていうことに気づくんですよ。
うん、
で、やると、1年目とかはね、さして売り上げも作れないだろうし、
うん、
っていうので、こう、今の計算をやりますと、
はい、
真っ赤っかになるんですね。
うん、
で、その真っ赤っかを見たときにですね、
うん、
いや、やばいって思うわけですよ、
うん。
こんな状態で生活していけるんだろうかと。
うん、
持ち出しばかりやんと、
うん、
これお金そこついたらどうなるんだろうと、
うん、
一気に不安が押し寄せてくるんですね。まあある意味数字見て青くなるというか、
うん、
まあそういう状態になるわけですよ、
うん
うん、でこれみんながね感じるところで、
うん、
おそらくそれまでに感じてる不安が、まあ、例えば商品をその前に作ったりするんだけども、
うん、
あの商品作ってね、いやこの商品本当に売れるんやろうかと、
うん、
こんなん誰かほんま買ってくれるんやろうかと、
うん、
思うんですね、
うん
うん、でもその不安よりももっと現実的なお金の不安になってくるから、
うん、
いやーこれ起業なんてできないわとかって、うん、もしかしたら思い始めるんですよね、
うん
うん、でその時にこういう出来事があったっていう話なんだけども、
はい、
ある一人のメンバーがですね、
うん、
まあまあ、要はその収支計画作った時にまあみんなに聞くわけですね、
うん、
どうでした作ってみてって言ったら、うん、いやーめちゃくちゃ不安になってもうこれお先真っ暗って感じましたとかね、
うん、
っていうのは大体みんなが言うんですよ、
うん、
だけど彼はねこう言ったんですね、
うん、
僕も本当にね最初はねこれで大丈夫なのかとものすごく不安で言いましたと、
うん、
でたった一つの数字を出すのに、
うん、
2,3 日かけたんですと、
うん、
でもそのおかげでね、
うん、
起業後の姿をイメージし尽くすことができたと、
うん、
その結果今回数字にすることで不安が払拭できた、
うん、
なぜならここまでやればこうなるという目安ができたから、
うん、
そして目標設定にもつながったからですと、
うん
と言ったんですね、
うん、
でこの言葉にですね、ああなるほどと思ったわけですよ、
うん
うん、である意味予期せぬ回答でした。
うん、
大体の場合はですね、その前の回答ですよね、やっぱりどうなるのかすごいもう大変でしたとか、ものすごく時間かかりましたみたいなところで終わるんだけど、
うん、
まあ、そこまで行ったんですよね。で、まあ、この中にちょっとね、印象的なフレーズがあって、まず一つはですね、起業後の姿をイメージし尽くしたっていう
な
んですね。要は、イメージしたじゃなくて、イメージし尽くしたんですよ。それから、数字にすることで、不安が払拭できた。こう数字にすることでっていうこの2つのフレーズね、
うん、
でその前にもちょっと1つポイントがあるんだけど、
うん、
1つの数字を出すのに 2,3 日かけたと、
うん、
要はそのぐらい真剣に向き合ったんですよね、
うん、
だから不安がなくなったんですよ、
うん、
要はそういうことなんですね、
うん、
見えないものをいかに見える形に変えるか、
うん、
でそれを中途半端に変えない、
うん、
やばいなと、
うん、
ほんまにこれやばいなと思うかどうかなんですよね、
うん
うん、思えるようなとこまで考えられたら人はその次進めます、
うん、
だけどそれが中途半端で終わるから不安を抱えたままで終わっちゃうんですよね、
うん
うん、まあ、だからこの今の事例のね、メンバーさんはものすごく真剣に課題に取り組んでます。
うーん、
別に他のメンバーがそうじゃないとは言わないけど、
うん、
課題の取り組み方の真剣度が半端ないです。
うん、
うん、だからたかが課題、
うん、
されど課題なんですよね、
うん、
同じ課題を受けてそれをとりあえず作って、まあ、忙しい中でやるから、
うん、
まあ、こなす場面も出てくると思うんですよ、
うん、
でも学校でもらった宿題と違うわけですよ、
うん、
自分のこれからの、まあ、ある意味人生設計するようなものであったりするから、
う
まあ、それにどれだけね、やっぱりこう魂入れて取り組めるかっていうのは大事でね、
うん
うん、でやっぱそこを一歩踏み込んで本当に自分のために家族のためにって考えられるとしたら、
うん、
そういう答えも出てくるんだと、
うん、
いうことで、まあ、ある意味あのやっていただいてるその期待以上のですね、
うん、
まあ、効果というか、うん、まあ、成果を出してもらっている人の例です、
うん、
なのでリスナーのねあなたもですね不安に感じたら、
うん、
イメージし尽くすとこまでやらないといけないと、
うん
うん、ほんで本当に見える形にして、
うん、
でやばかったらやばいっていうことに最初に気づいておくことなんです、大事なことってね、
うん
うん、でもうちょっとだけ言うと、なぜその収支計画そんなにですね、
うん、
あの僕あの事業計画っていうのが嫌いで、
うん、
なぜかというとそんなあのわけのわからない数字並べたって何の意味もないです、はっきり言って、
うん、
それよりもスタート切った後にこうなるであろうっていう現実をしっかりね、
うん、
考えておいて、
うん、
これで1年目にね真っ赤っかになるんだっていうことをちゃんと受け止めておけば、
うん、
現実真っ赤っかになるかもしれないけども、
うん、
慌てずに済むんです、
うん、
それなりの心の準備して、まあ、もうその前にそれなりのお金のね蓄えとかもお金の算段どうするかって考えておけば、
うん、
なんとかなるんですよ、
うん、
けどねそこが中途半端だったらもう淡くって、
うん、
ああもうダメだって言って 1年目に廃業する人なんて山ほど出るわけですよ、
うん、
なのでね要はそのそこをちゃんと現実を直視しておくと、
うん、
数字でね雰囲気じゃなくて、
はい、
うん、そのことがねどれだけ大切かっていう話なので、
うん、
まあ不安を解消するには見えないものをちゃんと見える形に変える、
うん、
考え尽くす、そして数字に置き換える、うん、まあこれが一つの大きな方法かなということをお伝えしました、
うん、なるほど、
はい、
ありがとうございました。今日ね、ケイジさんもおはようございますと言ってね、聞いてくれてます。ケイジさんね、多分大阪へね、関西行かれたんじゃないかなと思いますが、ね、メンバーさんと溶け込まれたということだったので、さすがですね。はい、それではですね、エンディングの方に行きたいなと思います。はい、皆さん今日も聞いていただいてありがとうございました。こんな風にですね、熱い団長、それから楽しい皆さんに会える転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。7月20日木曜日、5月5単打ですね、メイン授業があります。それから7月の29日土曜日、広島、それから8月の3日木曜日埼玉、8月の5日土曜日週末池袋、それから8月9日の水曜日、横浜、それから8月19日の土曜日ですね、こちらまた大阪の方であります。また企業についてコンパクトに学べる企業入門セミナーもあります。こちらの方はですね、7月の30日日曜日、広島、それから8月の11日、池袋、それから8月の20日、これは大阪ですね、それから9月の17日も大阪という形で続いていきます。番組へのご意見ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も歓迎です。次週はですね、お楽しみの毎月恒例のゲスト会です。今回もねちょっと大物ゲストが登場する予定ですので、ぜひですねお楽しみにしていただければなと思います。Facebook ページは転職塾フリーエージェントアカデミー、ゼロから始める自分サイズ企業の学校です。転職塾 Facebook ページで検索してください。ツイッターはハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールはマネージアットマークファインクドットネットまでお願いいたします。はい、団長今日は寝坊だということだったんで、ちょっとどうなることかと思いましたが、ちょっと大変深い話で聞き入っちゃいました。
いや、もうやばかったけどね、ほんまに。
いや、もう途中から絶好調、
1分遅れたらやばかったけどな。
ちょっと今日は中止にするかどうするかの判断をちょっとね、すごい思い巡らしてました。
ああ、もういらんね。ちょっとすいませんでした。いろんな心配をさせまして。
本当です。自分も前科者なんで。 とてもそんな責められるような状況じゃないでですね。
いや、
はい、いやでも今日のちょっと話はね、すごく皆さんこう深く突き刺さったんじゃないかなと思いますね。
まあね、ちょっとシビアな話も入ってたけど、要はね、起業前にできるだけシビアにいた方がいいって話ですよ。
うん、
うん、で現実をちゃんと直視できていたら、
うん、
まあ、みんななんやかんやったってお金が一番不安でしょ。
もちろんですよね、
うん、一番はね。でそれがどうなるかっていうのをちゃんと直視しておくってことが大事で、
うん、
うん、もういくらでもこの話はつながるけどね、なんとかなるって言うんですみんな、
うん、
スタート切った人は聞いてみてください、起業家に、
うん、
どうでした、いやなんとかなるんだよって最後言うわけ、
うん、
でなんとかなるっていうのは現実を直視してるからなんとかなる、
うん、なるほど。
で直視してないとなんともならないんですよ、
うん、
とにかく直視してほしいと、
うん、
いうことだよね、まあ、一言で言うとね。
なるほど、
うん
うん、なかなかそれがねちょっとこう、そう経験された方はねそう言えるんでしょうけれども、なかなかやっぱその前は皆さん不安ですよね、本当にね。
そうだよね、うんうん、まあ、そこはようわかる話です、
うん、はい、あ今日もねジュンさんが7月20日五反田私も行きますと、メッセージくれてますね。
あ、ありがとうございます、お待ちしてます。
その辺のお話をねぜひお聞きしたいなと思います。
そうだね、
はい、
本当だ、
はい、それではですね、ちょうど時間となりましたので、放送のここまでとしたいと思います。お届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それではせーの、いってらっしゃい。
この番組は転職塾、サラリーマンがゼロから始める自分サイズ起業準備の学校、フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。